お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはゲッセマネでの逮捕、アンナスの前での裁判、その2、シモン・ペテロの最初の否定、大祭司の前での裁判、シモン・ペテロの第2の否定、そしてピラトの前での裁判。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書18章10節から32節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書18章の学びを続けていますが、18章の10節、シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き、大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスである。なぜ彼らはこのことのためにシモン・ペテロを逮捕しなかったのでしょう。11節、そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。医者であったルカはイエス様がこの男に耳に触って彼を癒されたと書いています。でもなぜ彼らはペテロを逮捕しなかったのでしょう。なぜなら主イエスがこの人たちはこのままで去らせなさいと言われたからです。主がこの場の状況を完全にコントロールし指揮をしておられたからです。シモン・ペテロはきっと本当に憤慨していたと思います。ペテロは主になぜ自分が主の行かれるところに行くことができないのか前に尋ねました。彼は主のためになら自分の命さえも投げ出すと言ったのです。彼は本気でそう言ったと思います。でも主はペテロにその世、主を否定すると言われました。問題は私たちは主に対する献身を自分の力で作り出すことはできないということなのです。これはパウロの経験でもありました。彼は心では願っているのにそれを実践することができないと言いました。キリストに明け渡した人生を作り出すことができるのは聖霊様の力だけなので、ペテロはここで心の中で憤慨して自分が主のために死ぬつもりであることを主に見せようと考えていたと思います。ペテロは熟練した漁師でした。彼は巧みに網を投げることができましたが剣士としては貧弱でした。首を取ろうとしていたのに耳を切り落としただけだったから、主はペテロに剣を鞘に収めるように言われます。これより前にイエス様が彼らに剣を持つようにとアドバイスされましたが、それは彼らの誤信のためであって主を守るためではありませんでした。主は自分を捕らえに来た者たちの手にご自分を渡されました。主は父がお与えになった杯を飲む準備をしておられるのです。主がこれから飲もうとされていた杯は父から主に賜ったもので、それは恐ろしい杯で、主はゲッセマネでこう祈られました。マタイ26章の39節、我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。これは主が十字架で私たちのために追われた裁きの杯で、誰でもイエス・キリストに背を向ける者は、その裁きの杯を自分で飲まなければなりません。イエス様は、それが全く嫌悪を催させるものだったにもかかわらず、私たちのためにその杯を飲み干されたのです。主は完璧な人間で、全く罪がなかったのに、憎しみの杯を飲まれたのです。なぜならこの杯は、あなたの罪と私の罪の杯だったから。そしてもう一つの杯があります。それはまだこの世にこれから来る裁きの杯で、黙示録の中に説明されている悪い者たちの上にぶちまけられた七つの怒りのガラス瓶、または鉢。これはこの杯の成就だと私は信じていますとマギー博士は述べています。主がペテロに何と言われたかもう一度見てください。主は剣を鞘に収めなさい、父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられようと言っておられるのであって、神様が 裁き主であり、私はその命令によってこの杯を飲むのだと言っているのではありません。どうして飲まずにいられようというのは、主がいやいやこれを受けられたという意味ではありません。ヘブル12章の2節にはこう書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ヨハネ18章に戻りますが、12節から13節。そこで一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行って、彼がその年の大祭司カヤパの宗徒だったからである。このすべてを企んだのは宗教的指導者たちでした。彼らが人々を恐れたので、主は町の外へ出て彼らに主を逮捕するチャンスを与えられました。主はご自分の威厳と栄光のうちに前に進んで行かれます。彼らは主を捕らえて縛りましたが、それは不必要なことでした。主は世の初めからほふられた子羊です。主は毛を刈る者の前にいる羊で、何の抵抗もされません。彼らは主をまずアンナスのところに連れて行きました。ヨハネだけがその詳細を記しています。アンナスは以前大祭司で、おそらくその時もまだ大祭司の宮殿の一角にいたものと思われます。非宗教的な歴史の中にも、アンナスがすべての大祭司たちの中で最も頭が良く、最もずる賢く、最も悪魔的な人物の一人だったという事実が立証されています。ローマ政府が受け入れたのはカヤパでしたが、宗教的なグループの本当の頭はこのアンナスでした。彼はおそらく本当のリーダーで、どのようにローマを扱うかを知っていた政治家だったと思います。またおそらくイエス様の逮捕と裁判と十字架刑を企んだのもこのアンナスだったと思います。ですから裁判全体が茶番で、そのすべてのことの背後にこの狡猾なアンナスがいたのです。何世紀にもわたってユダヤ人たちはなんと不公平に扱われてきたことでしょうか。彼らは長い間アンナスやカヤパやピラトのような男たちの犯罪の罪を負わされてきたのです。またカトリックは何世紀にもわたってユダヤ人たちをキリスト殺しと呼んできました。それがヨーロッパの反シオニズムの基礎となってきました。でも彼らに異邦人以上に責任があるということはありません。最終的な分析では、私たちはすべて主の死に責任があるのです。主は世の罪のために死なれました。どんな人種でも、どんなグループの人たちも責任を指摘する対象にされるべきではありませんと、マギー博士は強調しています。14節。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるとユダヤ人に助言した人である。ヨハネがこの文章をここに入れているのは、主イエスが死なれなければならないことはすでに前もって決められていたことを示すためだったと思います。彼らはすでにそう決めていました。アンナスはどのようにしてローマの権威からイエス様に対する死罪を引き出す罪の宣告をでっち上げるか知っていました。この裁判全体は茶番以外の何者でもありませんでした。15節。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。このもう一人の弟子というのは明らかにヨハネです。ヨハネは見たところ、エルサレムにいる人々の中に手鶴を持っていて、その手鶴で他の人を中に入れることができました。ヨハネはどうも、これらの人々の間で知られていたようで、ヨハネがそこに入っていくことは全く何の誘惑でもありませんでした。でもシモン・ペテロにとっては命取りでした。ヨハネがペテロが中庭に入るための許可をもらいに行っている間、ペテロは外に立っていました。16節。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて行った。ヨハネは中に入る権利を持っていましたが、誰も知らないペテロは貧しい漁師で、彼は入ることができません。ヨハネは門番の女に、これは自分の友達だと話し、そしてヨハネはペテロを連れて入ります。シモン・ペテロは死ぬほど怖がっていました。 ヨハネはここに慣れていましたが、シモン・ペテロは今まで一度もこのような群衆の中にいたことはありません。ペテロはおしゃべりで、ただ話さずにはいられませんでした。他の福音書には、ペテロの訛りのせいで、女たちが彼をガリラヤ人だと分かってしまったことが書かれています。17節。すると、門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね、と言って、ペテロはそんなものではないと言って、彼女はイエス様に従っている人たちがそこにいることを知っていて、ペテロはその一人だと推測したのです。彼女はペテロがちょうど門をくぐろうとするときに質問をしました。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロはそんなものではないと言って、そのまま歩いて通り過ぎました。18節。寒かったので、しもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。宮殿の敷地の外では人々が集まっていました。早朝のこの時間ではそれほどの人数ではありませんでしたが、秩序を守るために警備員がそこにいました。彼らは火を起こし、ペテロも彼らと一緒に立って温まっています。19節から21節。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋れるのですか？私が人々に何を話したかは、私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。場面はイエス様の裁判に戻ります。主イエスの威厳を見てください。22節から23節。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って、平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を打つのか。主はこのようなあざけりを受けられます。主は、あなたや私の罪のために死ぬために、ご自分を渡しておられるのです。それでも、主は彼らがやっていることは違法で、モーセの律法に反しているという事実に、彼らの注意を促されます。彼らはまだ有罪だと証明されていない囚人を撃ってはなりませんでした。24節。アンナスはイエスを縛ったままで、大祭司カヤパのところに送った。ヨハネはここに、この短い節を置いて、主を縛ったのはアンナスであることをもう一度語っています。アンナスこそ、この狡猾な陰謀のすべてを企み計画した人物なのです。25節から27節。一方、シモン・ペテロは立って、温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではない、と言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか？あなたは園であの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐ鶏が鳴いた。他の福音書にどのようにペテロが出て行って男泣きに泣いたかが書かれています。ペテロが血だらけでひどく打たれた主の御顔を垣間見て、主と目が合ったのではないかと思います。その時に彼は出て行って赤ん坊のように泣きました。もし彼がマルカスの親類と言い争っていたのなら、ペテロはかなり激しい口調だったことでしょう。ペテロは自分の主を否定したのです。でも神様に感謝すべきことには、主はペテロのために死なれるところで、主はすでに彼にペテロの信仰がなくならないように祈られたと言われたのです。なぜユダと同じくらい卑劣なことをしたシモン・ペテロは主に帰ってくることができたのでしょうか。なぜならペテロは神様の子供で自分がしたことを知って心を痛めたからです。神様の子供が神様から遠く離れてしまうことはありますが、神様は決してその人から遠く離れられることはありません。 その人は神様に対して死んでいるかもしれませんが、神様は決してその人に対して死んではおられません。神様はいつでもそこにおられ、いつでも私たちに答えてくださるのです。主はよみがえられた後、個人的にペテロに現れ、ペンテコステの日に最初の説教をするようにペテロを選ばれたのです。そしてそのような素晴らしい説教はかつてありませんでした。28節。さて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った。時は明け方であった。彼らは過ぎ越しの食事が食べられなくなることのないように、汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。ここで私たちは宗教とイエス・キリストの人となりを隣同士に見ています。ここに過ぎ越しを成就するために来られた方がいます。彼らが主に対して死刑判決を下すので、主はこれから十字架で死のうとしておられます。でも彼らは過ぎ越しの食事を食べたかったので、総督官邸に入ろうとしません。入ることは彼らを汚すからです。彼らは自分たちを汚すようなことはしません。彼らはなんとこせこせと宗教的なことでしょうか。それなのに彼らは過ぎ越しの成就であるまさにその方の死を企んでいるのです。どうでしょうか。あなたはただ単に宗教的なだけでしょうか。それとも主イエス・キリストに個人的につながっておられるでしょうか。またユダヤ人たちは総督官邸に入っていって自分たちを汚すようなことは絶対にしませんでしたが、裁判のためにイエス様が総督官邸に連れて行かれるようにそこまで連れてきました。ピラトはエルサレムが好きではありませんでした。彼のお気に入りは海岸沿いにあるカイザリアで、そこには素敵なビーチがあって、ちょうどフロリダのようでした。祭りの間にはピラトは兵士たちを連れてカイザリアを出てエルサレムにやってきました。彼はローマの総督であったので、ユダヤ人たちが世界中から集まってくるこの時には秩序を守る責任がありました。彼がエルサレムにいたのはそういう理由からでした。29節から32節。そこでピラトは彼らのところに出てきていった。あなた方はこの人に対して何を告発するのですか。彼らはピラトに答えた。もしこの人が悪いことをしていなかったら、私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう。そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには、誰を死刑にすることも許されてはいません。これはご自分がどのような死に方をされるのかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであった。ピラトは何かおかしいぞと感じて責任を逃れようとして、彼は自分たちでイエス様を裁くように彼らに言いました。彼には何が起こっているかわかりませんでした。問題は彼らは死刑を求刑したかったのですが、自分たちには死刑を強要する権威がなくなっていることを認めなければなりませんでした。ヨハネはこれでイエス様が言われたことが成就されたと書いています。主イエスは弟子たちに、ユダヤ人の宗教的指導者たちは主を死刑にあたると判決し、異邦人の手に渡すと告げられました。主は何ヶ月も前にそのことを予告されています。今主はここで異邦人政府の代表であるピラトのもとに死刑判決を望んでいる宗教的指導者たちによって連れてこられました。もしユダヤ人たちがイエス様を引き取り、彼らの定めに従って死刑にしたとしたら、主は石打ちにされていたでしょう。詩編22編は、手足を引き裂くことや、十字架につけられている公文が書かれていて、明らかに十字架刑のことを予言しています。当時十字架刑で処刑をしたのはローマ人だけでした。ですから、旧約聖書の予言が成就されるためには、イエス様はどうしてもローマ人に引き渡されなければならなかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はゲッセマネでの逮捕、アンナスの前での裁判、その2、シモン・ペテロの最初の否定、大祭司の前での裁判、シモン・ペテロの第2の否定、そしてピラトの前での裁判というテーマで、ヨハネの福音書18章10節から32節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書18章33節から40節と19章1節から16節、ピラトの前での裁判その2、ゴルゴダでのイエス様の死、そしてヨセフの墓への埋葬というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。